何？何をおっしゃる？ああ、命が大事だったら遅れてこい。お前の心は分かっているぞ。メロスは口惜しく地団駄踏んだ。物も言いたくなかった。宿場の友、セリヌンティウスは深夜王城に召された。暴君ディオニスの面前で、良き友と良き友は2年ぶりで会い合うた。メロスは友に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは縄を打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。メロスはその夜、一睡もせず、十里の道を急ぎに急いで、村へ到着したのは、あくる日の午前。日はすでに高く昇っていて、村人たちは野に出て仕事を始めていた。メロスの16の妹も、今日は兄の代わりに羊群れの番をしていた。よろめいて歩いてくる兄の疲労困憊の姿を見つけて驚いた。そうしてうるさく兄に質問を浴びせた。何でもない。メロスは無理に笑おうと努めた。死に用事を残してきた。またすぐ死に行かなければならぬ。明日お前の結婚式を挙げる。早い方がよかろう。妹は頬をあからめた。嬉しいか？綺麗な衣装も買ってきた。さあ、これから行って、村の人たちに知らせてこい。結婚式は明日だと。メロスはまた、よろよろと歩き出し、家へ帰って神々の祭壇を飾り、祝宴の席を整え、間もなく床に倒れ伏し、呼吸もせぬくらいの深い眠りに落ちてしまった。目が覚めたのは夜だった。メロスは起きてすぐ、花婿の家を訪れた。そうして、少し事情があるから結婚式を明日にしてくれと頼んだ。村の町人は驚き、それはいけない。こちらにはまだ何の支度もできていない。ぶどうの季節まで待ってくれ、と答えた。メロスは、待つことはできぬ。どうか明日にしてくれたまえと、さらに押して頼んだ。婿の町人も、頑強であった。なかなか承諾してくれない。やっとどうにか向こうをなだめ、すかして説き伏せた。結婚式は真昼に行われた。新郎新婦の神々への宣誓が進んだ頃、黒雲が空を覆い、ぽつりぽつり雨が降り出し、やがて車軸を流すような大雨となった。祝宴に列席していた村人たちは何か不吉なものを感じたが、それでもめいめい気持ちを引き立て、狭い家の中でムンムン蒸し暑いのもこらえ、陽気に歌を歌い手を打った。メロスも満面に気色をたたえ、しばらくは王とのあの約束をさえ忘れていた。祝宴は夜に入っていよいよ乱れ華やかになり、人々は外の豪雨を全く気にしなくなった。メロスは一生このままここにいたいと思った。この良い人たちと生涯暮らしていきたいと願ったが、今は自分の体で自分のものではない。ままならぬことである。メロスは我が身に鞭打ち、ついに出発を決意した。明日の日没までにはまだ十分の時がある。ちょっと一眠りして、それからすぐに出発しようと考えた。その頃には雨も小降りになっていよう。少しでも長くこの家にぐずぐずとどまっていたかった。メロスほどの男にもやはり未練の情というものはある。今宵呆然、歓喜に酔っているらしい花嫁に近寄り、おめでとう。私は疲れてしまったから、ちょっとごめんこうむって眠りたい。目が覚めたらすぐに死に出かける。大切な用事があるのだ。私がいなくても、もうお前には優しい亭主があるのだから、決して寂しいことはない。お前の兄の一番嫌いなものは、人を疑うことと、それから嘘をつくことだ。お前もそれは知っているね。亭主との間にどんな秘密でも作ってはならぬ。お前に言いたいのはそれだけだ。 お前なりには多分偉い男なのだから、お前もその誇りを持っていろ。花嫁は夢見心地でうなずいた。メロスはそれから花婿の肩をたたいて、支度のないのはお互い様さ。私の家にも宝といっては妹と羊だけだ。他には何もない。全部あげよう。もう一つ、メロスの弟になったことを誇ってくれ。花婿はもみ手して照れていた。メロスは笑って村人たちにも会釈して、宴席から立ち去り、羊小屋に潜り込んで死んだように深く眠った。目が覚めたのは明くる朝の薄明かりの頃である。メロスは羽を起き、ナムさん、寝過ごしたか。いや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、約束の刻限までには十分間に合う。今日はぜひとも、あの王に、人の真実のあるところを見せてやろう。そうして笑って、貼り付けの台に登ってやる。メロスは悠々と身支度を始めた。雨も幾分小降りになっている様子である。身支度はできた。さて、メロスは、ぶるんと両腕を大きく振って、雨の中、矢のごとく走り出た。私は今宵殺される。殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の慣例邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして私は殺される。若い時から名誉を守れ。さらばふるさと。若いメロスはつらかった。幾度か立ち止まりそうになった。えいえいと大声上げて自身を叱りながら走った。村を出て野を横切り、森をくぐり抜け、隣村に着いた頃には雨も止み、日は高く昇って、そろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫。もはや故郷への未練はない。妹たちはきっと良い夫婦になるだろう。私には今何の気がかりもないはずだ。まっすぐに王城に行き着けばそれで良いのだ。そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こう。と持ち前ののんきさを取り返し、好きな子歌をいい声で歌い出した。ぶらぶら歩いて二里行き、三里行き、そろそろ千里ほどの半ばに到達した頃、降って湧いた災難。メロスの足ははたと止まった。見よ、前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流とうとうと下流に集まり、猛勢一挙に橋を破壊し、堂々と響きを上げる濁流が、木っ端みじんに橋桁を跳ね飛ばしていた。彼は呆然と立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また声を限りに呼び立ててみたが、慶州は残らず、波にさらわれて影なく、渡り森の姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上がり、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながらゼウスに手を挙げて懇願した。ああ、沈めたまえ、荒れ狂う流れを。時は刻々に過ぎていきます。太陽もすでに真昼時です。あれが沈んでしまうのうちに、王城に行き着くことができなかったら、あの良い友が私のために死ぬのです。